大好きが天才オウム第819回をお届けいたします。今回のテーマはレベルを上げさえすればいいです。よろしくお願いいたします。
はい、皆様こんにちは。常々ですね、思うことがあって、その学校のいろいろ教えてますね。で、学校のこの教育レベルね、これをすごく上げたらいいんじゃないかなっていつも思うんですよ。で、どのくらいまで上げればいいかっていうことなんですけどね。いつも言うとですね、ヒルベルト空間ね、ヒルベルト空間を、高校まで教えられないかなっていつも思うんですよ。で、もちろんですね、数学だけじゃなくて、物理もそうなんですよね。解析力学とかを高校で教えたらいいのになっていつも思うんですね。あと、マクセル方程式ですよね。教えられないかな。だいたいその今の大学の2年ぐらいまで教えている内容っていうのを高校以下で正式な課程としてですね、教えられないかなって思うんですよね。有機化学とかも教えるとも一番思いますね。ちょっとレベルが有機電子論までも前提として教えてしまったらいいんじゃないかなと思います。あまりにもその初心者に配慮しすぎていて。本質が歪められているとまでは言いませんが、でも残念なレベルに設定されているんじゃないでしょうか。かえってそれが家に不自然さが出てくるとかいうことですね。あるいは見方も、単純に言えばもう覚えるしかないとかですね、そういうことですよね。そうじゃないっていうことを、もうちょっとこう前面に出して教えたらいいんじゃないかなと思うんですね。だから教育課程の工夫っていうのは必要だと思います。で、単純にですね、レベルを上げることを恐れないことですよね。で、何度かここ何回か制限を設けないという話をしていますけど、この教育の内容も制限を設ける必要はないんですよね。で、そういうことになるとすごく否定的な人もいるんですけど、私はそうではないと思うんですよね。やはりレベルが高いことでやればやるほど本質が分かってくるんですね。あるいは優しくなってくるんですよ。で、処方でとどまればとどまるほどですね、難しくなってくるんです。またそれのレベルで入学試験をやろうとすると、問題がですね、どうしても記憶重視になってくるんですね。そしてもうパターンに陥ってくるので、あまり教育的にもよろしくないなっていつも思うんですね。で、それはこのレベルを上げることで全て解決するんですね。実はですね、教育の持っているいろんなその問題点っていうのは、そのレベルを上げることで解決することが非常に多いんですよね。レベルを上げないままですね、やろうとするとすごく難しい。いつも言うです例ですけどね、例えばマイナス1かけるマイナス1がプラスになるでしょ。あれって、その複素数平面で考えればね、当たり前のことなんですよね。回転ということをやれば、わかるわけでしょ。だから複素数平面までやって回転、だから私はですね、マイナス1かけるマイナス1が1っていう話は、もうしないんですよね。なんでかなんて話はしないですよ。そもそもが。そこをぐちゃぐちゃやってる人あるでしょ。だけども、そんなの意味ないんで、その複素数平面で考えればいいだけの話なんですよ。だから早く複素数平面を導入してやればいいんですね。積分もそうですよね。よく知られていますけども、その複素数の範囲に広げることで、非常に簡単にできるということですよね。だから、そのレベルが高くなるといいんですよね。すごくいいんですよ。で、レベルが低いままものを教えようとすると、教える方も習う方も習う方がもっと被害を受けますよね。だからレベル上げた方がいいんですよ。で、それを恐れないことがすごく大事なことですね。恐れるというよりはそれを楽しむんですね。本当に楽しむ、心から楽しめばいいと思うんですね。だから教育のレベル自体を上げるってことですね。これが大前提ですよ。で、上げなきゃいけないですね。で、21世紀でもどんどん先端ムーブが進んでいるわけですから。で、日本の産業っていうものを支える意味でもですね、やはりレベル上げることはものすごく大事で、ですから大学以降っていうのがすごく教えることが大変でしょ。だからそれだったら解決方法はもっと下に下ろしていけばいいだけの話なんですよね。今大学2年ぐらいまでで教えてる内容っていうのは、を中学高校で教えてしまえばいいことですよ。で、中学で教えてることをですね、小学校で教えてしまえばいいんですよね。それだけの話です。もう一つですね、大事なことがあるのは、全員がやるってことですね。例えばですね、入学試験でね、例えば早稲田大学の政治経済学部の入学試験が、要は数学、その数三ね、まで、今の現行課程でもいいんですけど、数三までやって、で、物理科学が必修っていうことであるっていうことだったら、随分世の中変わるわけですよ。だから東京大学も、例えば文化系もね、 スーさんやりませんけど、スーさんも物理化学も必修にすればいいんですね。で全員がこう、もう日本人で全部大学行く人はもうスーさんまでやる、物理化学もフルにやるっていうふうにすればいいんですね。そうするとレベルが上がる。それをね、そのもしね、日本のね、サッカーのレベルを上げようとすればね、例えば大学受験にサッカーを入れればいいんですよ。全員がサッカー。それこそ東京大学もの文化系理科系も関係なく、もう京都大学もね、すべて、あるいはその早稲田大学も慶応大学も全部サッカーを試験にする、必修にすればいいんですね。でサッカーでこう決めるって言ったら全員やるでしょ。全員やればレベル上がってくるんですよ。でこれがですね、 やりたい人だけがやるってやると上がっていかないですね。もしね、全員がそのもし大学受験でね、サッカーが必修だってなったら、っていうかもうサッカーだけで決めるってなったらね、サッカーのうまさだけでも大学の入学試験の結果決まるってなったら全員がやるわけですよ。だからものすごくレベルが上がってくるのはそのなぜかって言ったら、それこそのいろんなね、ボールの会社とか、そこサッカーを教える塾とかね、が、まあ今でもあるらしいですけど、どんどんできてね、で、もうサッカー選手が元 J リーガーの人とかが、一生懸命教えたりするわけじゃないですか。で、だそういう意味ではマーケットが全部広がるでしょ。今のもう、比べようがないくらいマーケットが広がりますよね。で、その必死さも違うでしょ。そしたら、もうどんどんレベルが上がっていくわけですよ。それと同じですよね。だからもし日本の産業を育てていこうと思ったら底辺を上げていくしかないので、そのためにどうするかって言ったら、まずはレベルを上げることですよ。レベルは、まあ、小中高の数学とか物理とか科学のレベルを上げるってことですよね。それからもう一つは全員がやるってことですよ。全員が必修にするってことですね。いわゆる次大文系っていう枠の中も全て数学をもう全部必修だ。今で言えば数産まで必修、物理も科学も必修と。今だったらもう英語一科目でいけるとかね。あるいはその、英語と社会でいけるとかっていう学校も多いでしょ。だけど、そうじゃなくて、そんなことは許さないと。もう数学と物理科学は必修です。それプラス、例えばその他に、専門でね、歴史が必要なら歴史、日本史なら日本史とかね、世界史とかっていうふうにしていけばいいっていうことなんですよね。まあ、例えば新テストがあるでしょ。新テストもだからちゃんと数産までやるんですね。全員が受けると。これもう全員がもう数産まで受ける。全員が物理。まあ、今は、ね、物理は物理基礎と物理という2つに分かれていますが、それも全部やるというふうにするということですね。もしだから物理の教育課程が、ね、発展して、今の大学の 1,2 年のやるような内容を高校でやるようになったら、例えば物理発展とかね、そういう科目もだから全部必修にするわけですね。例えば数4とかね、数5とかって作って、で数4とか数5はもう数5までもし教えるとしたらね、それはもう全部その全部も全員が必修。そうすると、全員、レベルが上がりますから、日本産業のレベルも上がるし、つまり当然ながら日本が豊かになるということですね。これ、真剣に考えなきゃいけないことなんですよ。今、要は次第文系ってある種抜け道があるでしょ？まあまあ、ね、抜け道があるから、それでいいんだけど、それ、そういうことが許されてるんで、そうじゃなくっていうふうにするんですね。そういうことも、まあ大事かなと。政策的にはですね、すごく大事なことではあるんですよ。やはりね。そうするとマーケットが大きくなるので、もっと上がるということです。もう一つ思うのはですね、やはり大学とかね、研究機関を退官された方いらっしゃいますよね。で、その方が引退しちゃうのはもったいないですよね。やはり、まあ、もちろんその、いろんな人生設計があっていいとは思うんですけど、せっかくですね、それだけ能力がありながら、ただ引退したままですね、なんというか何の貢献もなさらないというのも非常にもったいないと思うんですね。ぜひですね、そういう方にも大いに貢献していただいて、特にですね、教育分野で貢献していただくっていう道はすごくあると思うんですね。もったいないですよね。で、だからそういう非常に高度な学識をお持ちの方に積極的に教育ね、その初等、小学校、中学校、高校レベルの教育に活躍していただくっていうことだと思うんですよ。当然ですね、数4とか数5とかね、あるいは物理発展とかね、科学発展とかね、いうふうになると、現行の高校の教員の方では間に合わないと思うんですよ、現実問題として。だから、一つね、なんで教育レベル上げられないかっていうのは、現行の教員の人の負担が増えるからですよね。で、それはだから、もっと制度的にね、その制度の何かっていう、その余計なことをやらないようにすればいいんですよ、学校でね。だから、免許員があんまりやらないことですよね。だから、そういう意味では、その先生の負担を減らすってことですよ。 だから何でもかんでも先生がやるでしょ。だそういうんじゃなくて、それこそいつもね、大阪とか行くことあるんですね。その時に修学旅行の引率で高校の先生たちがやってらっしゃいますでしょ。そういう時間に、だってその準備もあるわけでしょ。大変ですよね。生徒さんは何百人もね、新幹線貸し切りなんてのもありますもんね。見てらっしゃると、そういうことをだから教員にさせていいのかってことですよね。もっとなんていうんでしょうかね、そういう時間を学習指導、自分の研究にね、自分の勉強に使うようにしてもらわなきゃいけないですよね。だからそういうのも大事なことだと思うんですよ。と同時に、そういう、研究機関なり大学なりを引退された方にね、活躍していただくっていうことですよね。がすごく大事になってくると思います。ということで、いろいろ述べましたが、根本的にはですね、制限を設けないということですね。ねえ、だから自分は文系だからとかね、自分は理系だからとか、それも制限でしょ。バカバカしいですよ。もう、だからそういうことじゃなくて、もっと自由になるってことですよね。やはり人間の知の世界っていうのは無限なので、やはりその無限の中のダイナミズムに生きていくっていうのが人生の喜びじゃないかなと思うんですよね。それをで制限してしまって、これしかないとかね、いうことではつまらないですよね。だからね、逆にある種ね、確かにその試験が嫌いだとか、試験勉強つまんないっていうのは、分かるって分かるんですね。つまりその制限加えてるでしょ。試験っていうのは、いつも申し上げた通りね、試験の精度にかなう部分しか出ないので、つまり難しいところを出しちゃったらね、やっぱりできないしね、みんなゼロ、ゼロ、みんな0点では試験として機能しませんし、みんな100点では機能しないので、そういう意味ではその出題の範囲っていうのは限られてる。だから出題の形式もそうですよね。今度新テストを考え、あった時に、記述問題をやらないってことになりましたけど、そりゃそうで、その採点のその制限があるわけですよ。だからいろんな意味の制約があってテストっていうのは行われてるんで、その制約を見れば、当然出るとか決まってるわけで、そこをやればいいって話になりますでしょ。だから、そういう意味ではつまんないんですよ。ある種の、だから、それも、だから教育の否定ではあるんですよね。教育の否定ではあるんですよ。そういう観点から見るとね。それつまらないことでしょ。だから試験勉強つまんないっていうのは、あるいは受験勉強つまんないっていうのは、まあ、確かにおっしゃる通りですよね。ただ、まあそこに、だから、ある種の意味も見出すっていうのが、またその人生でもあるので、まあその辺がまた逆に面白さなんだと思ってくれるとまたいいんですけど、まあまあ、ものは見方ですよね。だからその固定しないってことですね。その自由さですね。それが、だから、まあ生きるってことだと思うし、学問の面白さですよね。ということで、ぜひですね、レベルを上げると、学校教育のレベルをね、上げるってこと、それから、みんながやるってことね、みんなが数学とか物理とか化学とかね、それもう21世紀の、ある種の教養ですよね、基礎的なもう知識でしょ。例えば、量子力学の知識なしに、例えば、そうですね、哲学とかありえないでしょ。ね。あるいは相対性理論を前提としないようなその哲学ってもないと思うんですよね。当然、だから量子力学の哲学とかそういう分野もあるでしょ。ただ人文系だってこういう科学の基礎っていうものに寄ってるわけですよ。影響を受けないわけがないんですよね。例えば歴史学とかもそうでしょうしね。法律だってそうです。何でもそうですよ。なんかここのこの科学の進歩っていうものに、科学っていうものの知識に全くフリーであるっていう分野はないんですよ。だからね、むしろそこをきちんと学んでいくってことね。国民の基本的な素養としてそういうものを学んでいくっていうことですよね。だから高校までだと、要は相対性理論も量子力学も学べないんですよね。あるいは有機電子論とかそういうものを学べないですよね。教えないわけです。非常に今の状況から考えればですよ。現代人の基本的な素養として、そういうものがあるわけで、それが学べないっていうのは、ある種その教育の体を成してないわけですよね。で、そういう量子力学とか相対性理論を記述していくとかですね、まあ、フロンティア軌道法なんかもそうですね、ためにはそういう、今よりは今の数学、今の高校数学では到底無理なので、やはりね、その大学2年ぐらいまで学ぶような数学できればですね、ヒルベルト空間とかってことが、ある種みんなの共通言語になっていくと、非常に日本の産業っていうのはものすごく発達すると思うし、思うんですね。そして、別の、なんていうんですかね、知のダイナミズムっていうものが起こっていく気がするんですよ。そういうものを素養といたしますとね。やはり共通部分を何を持っていくかって、どのレベルにあるかっていうことが大きく依存すると思うので、やはりこれを、例えばヒルベルト空間というか、関数解析なり、線形作用素らない、みんなそれも共通に持ってるってなると、それはもう全く変わってくると思いますね。つまり話すことが内容変わってきますよね。そういう意味では、ぜひしてほしいなというふうに思います。ありがとうございました。
第819回の今回は、レベルを上げさえすればいいというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。